このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
ピーヒョロヒョロヒョロヒョロヒョロヒョロ、武田です。こんにちは。
はい、山口誠司です。何ですか今の。
わかりました。先に言っちゃいますか。はい、今日はいつ。
今日は274回で2025年11月17日放送開始です。
ではあるんですけど、ちょっと前の週に私は今どこにおるかというと、ピーヒョロヒョロヒョロが空を飛んでいる、滋賀県の長浜に来ていますよ。
それトンビですか。それ
そうそう、トンビがね、ピーヒョロヒョロヒョロ、音取りたいんだけどね、さすがにね、高度が高すぎてね、とってもね、
意外と小さいね。
近づけないのでありますね、なかなかね。
いいとこにいますね。
そう、私たちね、見えない見えにくい女子会というね、近畿ビジョンサポートの中のチャイムというグループがありまして、そこで毎年ね、定例のガイドなしで行く、自分たちだけで行く旅行っていうのをやってるんですけど、今年は、
なるほど、
長浜ですね。琵琶湖の一番上の方にいてますよ。
北の方ね。はい。
はいはい。そうそうそう。
そうですか。まあ、でもなんかここのところ、やたら飛び回ってますね、あなた。
そう、ピーヒョロヒョロじゃないんだけどね。
ヒョロヒョロですね。
そう、先週はタイにいてね、今日は長浜にいてるんです。頑張って働かねば。そうそうそう。
みんな心配してますよ。武田さん、資金はどうなのって。
大丈夫なんか、もう食いつぶしそう。やばい。
誰かスポンサーがいるんじゃないのとか言ってましたよ。
いや、もうこれが本当にね、もう明日もね、水だけで過ごそうかなと思ってるんですけど、皆さん、ちゃんと食べていますか？はい、私、皆さんはね、私の友達の皆さんは、今日旅行中のね、皆さんは今頃焼きサバそうめんというものをね、ご存知でした？
いや、知らない。食べたことない。
焼きそばちゃうよ、焼きサバ。やっぱりね、このね、長浜っていうのはね、サバ街道が
近いですね。
そうそう、別にね、滋賀県でサバが取れるわけではないんだけど、北陸の方でね、取れたサバを京都までね、運んでいた街道ですね、ってあってね、焼きサバサンドであったり、サンドイッチの中にね、塩焼きしたね、サバ挟んでみたり、焼いたね、サバをそうめんの上乗せてみたりとかね、そんないろいろあるんですけど、みんなは、焼きサバそうめんを食べているところ、私はお腹を空かせて街角で皆さんのところに声を届けていますよ。
なるほど。はい、
はい、で今日はね、
今日は、なんとちょっと平均年齢下がるね、職場体験という名前で中学生の方がお二人来られるそうなので、後ほどお話聞きましょう、
はいはい、ねえ、今時の中学生はどうなのかにゃ、という ね、
そうですね、はい、
本当にということをね、声届けして、はい、そして、はい、山口さんからは、
はい、お役立ちですね。時々お役に立たないといけないんで、迷惑メールとか迷惑電話の防御方法について調べてみました。
はい、その間にちょっと私たち女子会ね、見えない見えにくい人たちだけでどうやって旅行しているのかなとか、深く旅行を楽しむ、コツなんかちょっとブレイクでお届けしようと思いますよ。
はい。
はい、どうぞお楽しみに。ピーヒョロヒョロヒョロヒョロ。はい、それではね、最年少のゲストですね。めちゃめちゃ若いですよ、はい、山口さんはこの年代の少年少女と喋ることあるんですか？
もう 十年話したことないです。
おる、家にいるでしょ、家に。
いや、それはもうもっとちっちゃいから。
あ、もっとちっちゃいの？言
そうそう。
葉、まあ、
そうそう
言
そ
葉通じるかな？心配だ
う。
な？
そう
分
なん
かっ
で
て
す
もらえるかな？
よ。
はい、今日はおっちゃんおばちゃんにめっちゃそう思われてんのちゃうんと、ドキドキしながらですが、若いお二人に来ていただいています。はい、お二人はどこ
紹介
か
し
ら？
ましょうかな。はい。大阪市立下福島中学校からお二人ですね。リコさんとウッチーさん。
はい、
はい、こんにち
こん
は。
にちは。
こんにちは。
お、女子女子。
は、
は
持っ
い。
てるな。はい。
はい、リコさん、ウッチーさん、二人合わせて。
何言ってんの？
ない、ないな。は
ない、
い、ない
ない、ない、
で
ない、ない。
す。はい、二人合わせて、今
中学
日はね。
生です。
なぜここに来てるのかな。
職場体験です。
職場、
職場体験。
なるほど。
はい、今日のくくりは何なんでしょ
福祉
う。福
で
祉？
すね。福祉のくくり。うん。
福祉で希望出した
福
の？
祉、そうですっ
はい。
て。
はい。
何を思って？ 福島に住んでるから？関係ない。関係ない。福島やから、まあ福祉にしとこうかなとか、そういうことではなくって。はい。なんか興味あったんですか？福祉に。
ブラック・ジャックという本が、漫画が大好きだから、
なんかそこでなんかあったんですね。ピピッとくるものが。
はい。
はい。
ところでお二人何年生ですか？
2年生です。
あ、2年
2年
生
生。
か。
今、お一人誰かな？話してくれたのは。
リコです。
リコさんの方はブラックジャックで、なんかピピッとくるものがあって、福祉にキラッとしたわけね。ウッチー
はい。
さんは？
あ、人助けとかしてみたいからです。
人助けして、
なるほど。
で、興
武田
味
さ
があっ
ん、僕ら日
て。
頃人助けしてるかな？
私たち？私はあれだろうな。まあね、福祉、もともとね、お仕事もね、福祉法人というところでね、働いておりますので、やってるのかな？はい。わ からないな。ですが、
はい。
はい。
いつから？
今日
今
から。
日からですよね。
今日から？
うん、
はい。
今日からですって。
どんなことするんだろ
展示で名刺
う。
作りました。
ほう、今日は展示で名刺作って、
はい。
福祉で、あ、人助けしてみたいね。
で、ここは、福祉にもいろいろあるけれども、見えない、見えにくい人を対象にした福祉法人なんですけどね。
あ、ここどこでしょ
ここ。
う。
ここは JBS 日本福祉放送。
ではあるんだけど、今日ターゲットに来ていただいてるのは、視覚障害者福祉？なんだっけ？
視覚障
障害
害者
者
文化
文化振
振興
興
協
協
会
会
です。
だって、忘
そう
れ
で
ない
す。
でね、山口さん。
そうそう、私理事でした、ここの。
はい、
は
こ
い。
ちらの方に、職場体験で、福祉をキーワードにした職場体験。最近中学校ってそういうことしてるの？どこの中学校も？
みたいですよ。
あ、そうなんですね。
大阪は職場体験ってね。兵庫県はね、トライアルウィークとかなんとか言うんですよ。長いですよ。1週間や行くん。
あれ、これは13歳のハローワークから来てるんだろうか。
いやー、どうだろうね。
ねえ、村上龍の13歳のハローワークっていう本がね、すごいベストセラーになって、13歳中2ぐらいでしょ？で、そこから来てるんでしょうかね。
どうだろう。どっちが早いのかな。
それは、あれだいぶ前やからね、そうなんじゃない？いろんなとこに行ってはるのかな？お友達とかは。
ちなみに、これじゃなかったら次どこに行きたいと思ってました？
幼稚園です。
幼稚園。あ、ちゃんと人に関係があるところ選ぼうとし
私
て
た
る。
ち幼稚園児と似てるよ。怒られるわ。そんなことありません。はい。
幼稚園児に怒られるわ。
はい。そんなことないですよ。
で、福祉の職場に来たのに、ラジオ放送って予想してました？
あるって知ってた？
知りま
知り
せん
ま
で
せん
し
でした
。
た。あ、来てしたのか。
そうか。でね、私たち今日今、てんでなところからいてるんだけど、リコさんとウッチーさんはスタジオでいるわけよね。
そうですね。
どう？
ね
ガラス箱の中に閉じ込められ
え。
て。
一言感想。
緊張します。
緊張します。
緊張、そうね。ねで、僕らがいないんやもんね。
まあ、ね。
なんてことでしょ
う。行こうとね、思ってたんだけどね。もう、長浜におりまして、みたいなね。はい。そこね、結構ね、音拾うからね、その辺でカサカサしてみ、めっちゃ音入るからとか言って、ね、
声は大丈夫なんだけどね。
ミキサーがすっごく嫌がることをね、なんかその辺で。
紙をめくる音がね、結構入るんですよ。
カサカサ、カサカサとかね、結構ね、大きいマイクがね、目の前にあると思うんですけど、はい、そうですよ。そんなところでお話ししてもらってます。
はい。はいはい、多分ここに来て初めて見えないとか見えにくいとかいう人たちと接することになったと思うんですけども、
うん、
はい、
今のところどんなファーストインプレッションですか？
皆さん明るくて、
うん、
う
一緒にいて、とても楽しいです。
本当、ね、
めっちゃ明るいでしょ、う
ん、はい、そうか。うん、
そうなんですよね。
ねえ、結構ね、視覚障害者って、私も思ってたんだけど、自分が視覚障害になるまでは、視覚障害者ってね、なんか、視覚障害者に限らずね、障害のある人ってもしかしたら家の中にずっといてね、暗い気持ちで寝てるんじゃうかなとかってね、思ってる人もたくさんいるかもしれないけども、まあ、普通なんですよね。やっぱりいろいろみんなね、病気を抱えているわけなので、そんな、まるっきりね、能天気なわけではないけれども、前向きに生きている人がすごくたくさんいているので、そういう人たちがね、これからもね、生きやすくなるようにね、ずっとね、福祉を目指していってほしいと思いますって言ったら終わっちゃうので続きいきましょうか。ね、はい、うん、そうかそうか、明るいね、みたいな。それはあれね、うん、作業所の方に顔出してきたのかな？
はい。
はい。はい、そちらね、作業所の方でね、作業してる方も、今日も何人かいらしてですね。
はい。
うん。
はい、ウッチーさんは感想はいかがですか？今までのところの。
視覚の情報がたくさん世の中にあるので、それが見えないって結構大変だなって思いました。
そうやよね。ね、目からのね、情報ってね、8割とか9割とか言ってね、言われるんだけど、それがなくなっちゃうとね、こっちおいでって言われるだけでね、こっちでどっちみたいなね。で、うん、ね、見えてる人はね、にっこりしておはようって言わなくてもにっこりするだけで伝わることもね、全然伝わらなかったりとかね、なかなか百聞は一見にしかずとかね、見なくてもパッと見てわかることって世の中にはすんごくたくさんあるんだけど、それをね、言葉にして伝えてもらわなくちゃ伝わらないこともね、たくさんある私たちではあるのですが、ね、はい、ね、
うん、返事は読めそうな気します？
やってみて。点字ね、みんな読めると思う？視覚障害者みんな点字使ってると思う？
使わない人もいるかもしれないと思います。
なるほど。
かもしれない。
それは、正しいけど、僕が知ってるのは、ほとんどの人は使えない。
うん。触ってさ、これが字だと思える。プツプツプツプツプツプツ。ね、難しいよね。
はい、
うん、そう、なかなかね、生まれた時からね、そういうふうに、
そうそう、
目が見えなくてとか、子供の頃からね、点字に親しんでる方なんかはもう完全にね、それ、点字自分のものとしてね、うん、もう、何でしょうかね、それをこう触りながら歌が歌えちゃうぐらいとかね、演説ができちゃうぐらい読める人もやっぱりいるんだけども、やっぱり視覚障害者がいる中で、そういう人ってすごく少なくって、視覚障害者の中でもね、今はね、9割ぐらいは読めないんちゃうんかなとかね、言われてたりするよね。うん、
ショックですか？びっくりですか？
そうね、なかなかね、目閉じて触っても、いくつ点があるとかって、いや、わかる、若いからわかんのかな、すぐ。
みんなわからなかったです。
うん、ね、難しいよね。そう、年取ってきたらね、余計もっとわかんないの。
今はね、病気で結構高齢になってから見えづらくなる人が多いんですよ。
うん。
なるほど。
だからもう、点字なんて無理って思ってる人が多いですね。
うん。でもね、やっぱり役に立つのは絶対役に立つよね。駅のトイレとかね、エレベーターとかね、ちょっと気にしてもらうと、うん、あ、エレベーターのところに、
ね、
なんかついてるなとかね、 うん、トイレのところに、流すところに、なんかついてるなーとかね。で、それがついてるのをね、目印にできたりするからね。
ね、うん、そうそう。たくさん読めなくてもね。
うん、そうそう。
1、2、3とか、缶ビールとかで、酒とか書いてるのだけわかるとか。
なんかついてたらね、ビールかなーとかね。うん、ビールかなと思ったら焼酎やったりとかね。もう全部酒だからね。
酒なんですよ。
そうそう、うん。
ジュースと区別はつくけども。
そうだけど、うん、でもね、本当についてると助かることもすごくたくさんあるので、もうこれ、4年生の時にこんな展示とかやるん違うんかな、小学校の時。触ったことある？
ないです。
あ、本当に、小学校の4年生でね、展示なんかやる小学校もね、あったり、素晴らしいけど、ハッピーアイランドの小学校ではなかったのかな。
ハッピーアイランド説明しないとわからないん
です。プータオね、プータオ。福島ですね。はい。
プータオもわかりません。
プータオ。
中国語です、それ。
プータオだよ。はい。
こういう職場があるということは、知ってました？
知りませんでした。
私も知りませんでした。
そうか。
なんか福祉って言ったらどういうのをイメージしてたの？高齢者福祉とか？
看護師とか、
うん、病院系。
病院系。
ああ、
なるほど。
ああ、
医療系ね。
ああ、医療系に行くとき福祉知ってたらきっと役に立ちそうって感じ？
はい。
かもね。
あ、それは立つと思うわ。だって病院とかでもね、知らない人がいてて、私たちにね、うん、そちらにお書きくださいとか言って、そちらって言われてもどこなのか分かんないよとかね、よくあるので、うん、病院、そうなの。うん、椅子ね、待合室とかでね、そちらでお待ちくださいとかって言われても、今ね、こう、ラジオなので音しかないから、私がそちらって言っても分かんないでしょ、どっちのこと言ってるのかとかね。
はい。
そう。で、そういうことが、やっぱしね、病院でもやっぱりあるあるなんだよね。
ね、ありますね。
なんか看護師になる人たちがね、そういう気持ちを持っててもらうとね、すっごく私たちはありがたいので、看護学校とかね、目指して、なんか勉強してるときにね、あ、そんなこと言って、視覚障害のある人が言ってたよとかね、あ、病院になんか杖を持ってる人が来てたわと思ったらね、あ、ちょっと広い、ここの病院広いから、ちょっと、移動するの困るんじゃないかなとかね、そういう視点を持ってね、育っていってくれるとおばちゃんたち嬉しいね。
はい、さてそろそろまとめの時間ですけども、
ね、
うん、私提案、見えにくい人ね、歩くときにね、肩つかまったりして歩いてるじゃないですか、
はい、
手引きって言うんですけどね、
はい、
それぜひね、明日までにマスターして帰ってほしいな。それすごく役立つ。あっちこっちで役に立つ。街で出会っても役に立つ。病院で仕事しても役に立つ。
ね、出て声かける。まあ、声かけ練習とかね、初めてね、視覚障害者、気持ちはあるんやけど、視覚障害者の人と喋ったことないから声かけるのドキドキやわ、とかね、結構あると思うんやけど、一回ね、喋ってたらね、何かお手伝いしましょうか、とかね、言いやすいと思うな。まあ、
はい、
うん。
はい。
ということで。
はい。
今日から2日間。はい。
うん。
いろいろ吸収して帰っていただけたら嬉しいですね。
はい。
なんならラジオの仕事を本格的にやりたいとか言ったんですか？
看護師さんになってほしいわ、私。はい。ちゃんと。はい。なってほしいです。
はい。
まだあと1日残っているそうなので、いっぱい、ああ、そうなのか、もう思ったままをね、吸収して帰ってもらえたらいいかなと思いますよ。
はい。
うん、
はい、
あ、視覚障害者の人ってこういうとこに困るんかとかね、せっかくね、そこにいてはんねんからね、これ、こういうこと聞いたら失礼なんじゃないかなとかね、いろいろ思わないでね、ちょっと見えなくなってどうだったとかね、そういったことも聞いてもいいんだよね、そこの人にね。
うん、思います。
はい。
はい。はい、ということで、今日は下福島中学校からのお二人、リコさんとウチーさんでした。
はい。
どうもありがとうございました。
はい。福祉選んでくれてどうもありがとう。
ありがとうございました。
はい、武田 ットマーク長浜です。長浜何のためか、何のためなんだとかにね、はい、ちょっとためましたけど、
長浜って琵琶湖の東側のいやいや北の外れですね。
うん、外れって言わないで、外れじゃないよ。
外れてない。北の方ですね。
外れておりません。はい、うん、豊臣秀吉がね、一時ね、いてたというお城があったりであるとかね、うん、非常に、地域のね、商人の力が、商人の人たちがね、力を持って、そうですね。
近江商人ですね。
そうですね。いろんなものにね、財を投じて作っていった町でありますが、はい、うん、私ですね、ここね、皆さんもそうなんですけど、旅行に行って自分たちこうあっちにこう巡ったりとか、そっち巡ったりとか、見えてる方も一緒だと思うんですけど、見ただけの情報ってなんかよく分かんないじゃん、分かったような気になるんだけど、うん、あの観光のねパンフレットとか見ながらね、こう歩いたりされると思うんですけど、それだけじゃちょっと、うん、物足りなかったりてかね、なんか分かったような気になるんだけど、うん、
浅いんですよね、
う
ん、
そう浅いのね。あの、うん、この間もね、あのどこやったっけ、北浜のね、なんかどこだっけ、何塾だ、敵塾行った時なんかでもね、うん、そこのボランティアガイドの人に説明してもらったら、もっとなんかいっぱいあの知ることができたんですけど、私たち旅行に行く時もね、あの町のね、市の、ボランティアガイドさんに依頼するんですね、うん、そうすると、うん、もう古今地はみたいなね、もう本当にいろんなことを教えてくれはるんですけど、今回の旅行もそういったことをね、長浜市役所の方の観光課ですね、そうを通じてボランティアガイドさんにね、来ていただいて、昨日と今日2日間にわたってね、あっち行ったりこっち行ったりとかね、本当に小ネタからいろんなことを教えてもらって旅しているんですよ。
うん、2日間とも同じ人ですか？
そうですね、今回ね、たまたまね、2日間ともね同じ人ね、うん、私あの滋賀弁丸出しやとか言うて、長浜弁ね、丸出しや酒にって言うてね、そう分からへんわって、絶対そんなことないとか言いながらね、はい、私たちね聞きながらいろいろ回らせてもらってるんですけどね、やっぱり展示場とかね、うん、まあってね、こう聞いてても分かんないこととかね、うん、うん、それに関連して ね、そうそうそうそう、この堀っていつからやったんとかね、なんでここの長浜城ってこれってほんまもんとか言って、いやいや何にも残ってなかったんやけど、こんな感じかなと思って最近したんやとかね、それになぜそういうことになったいきさつとかね、それをね、あの個人の資産を4億円も投じてね、これ貼ったね、商人の方がいて貼ったとかね、それにみんな賛成してね、地元の方も、いやそれやったわしもあの応援するってね、そういう意気込みがたっぷりの長浜でありますよ、うん、うん、私たちね今回泊まってるのがね、北琵琶湖ホテルっていうところなんですけど、
うん、
あの結構ね湖畔にある、結構あのこじんまりしたホテルなんですけど、ここね、イタリアンディナーがね、ちょっと有名やったりして。
へ
ぇ、うん。そうそうそうそう、美味しいイタリアンディナーが食べれるよ。
夕飯はイタリアンなのか。
そう、イタリアンね、一品ずつ出していただいてね、もう満喫して。で、朝はビュッフェで、ビュッフェなんか私たち取るの難しいじゃないですか。
ああ、そうね。
そう、そんなね、うん、あれもこれもどうぞって並んでるんだけど、それ取るの難しいなとかって言うんだけど、ホテルの方がに手伝っていただいて、まあ好き嫌いね、きっと皆さんあるでしょうから、私はこれ以外であのこんなものを中心にとか、私なんかね全く好き嫌いないので、パンはこれとこれとこれと入れてもらって、うん、あとはそうそうそうそうそう、あのね説明してもらって、クロワッサンとなんとかがあるよとか言われた中で、これとこれこれって言って、でその後でおすすめの洋食セット作ってくださいみたいな感じでね、お願いすると、割とあの簡単に話ができて、おすすめのね、でこれ何、うん、あれ何、いただきながら過ごしてます、
うん、
なんとね、このね北琵琶湖ホテルってね、皇室の方めっちゃ来られてるんですよ。
へえ、そうなんですか。
そう、先だっての障害者スポーツ佳子様がいらっしゃ
った。はははありましたね、
はい、
そっか、国際のあの、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
視覚障害者だけじゃなくて、
はいはい、
いろんな障害の方の大会。
ここのね、あのスイートに佳子さまがお泊まりでしたとかね。その昔はね、皇太子様がお忍びでいらしたとか、秋篠宮殿下がいらっしゃったとか、めっちゃ来られてるじゃないですかとか、すっごい来られてるじゃないですかというね。
言われちゃうんだ後でお忍びなのに
いや、お忍びでもない、だいたいねこの辺の人はみんな知ってるというやつですよね。はいはいはいはい、すごいな、こんな喋っていいんやろかでもまあそんなところですけど、皆さんもね、旅行に行かれる時にはぜひぜひね、いつも私よく言ってるんですけど、市の観光課にお問い合わせいただいて、ボランティアガイドさんにねちょっとお付き合いいただくと、旅行がさらにさらに楽しくなると思いますよ。
迷惑メール、迷惑電話ってかかってきますね。
そうね、うん、迷惑メールはね、もう来だしたらもうえげつなく来ますね。
ね、
うん、
私も無縁だと思ってたんですけどね、なんか最近多いですね。
で、多くなってきたらもうドカーって増えるでしょ。あれなんでやろうね。うん、
ね、しかもあの、
けえへんなと思ってたのは。
外国から電話ね。
あーね、電話もありますね。ねね、うん、
どこの国か知りませんけど、
だいたいあっこかな、はい、そこかなみたいなね、ま
あ、どちらにしてもこっちには余裕、あの用事がないんですよね。
そうそうそうそうそうそう、私もね、中国語ね勉強してるからといってね、あの、まあ、やんまりいろんな国の人と喋りたいわけではないけど、かかってくる電話どうするの、
はい、はい、ということで、ね、うん、基本的に4ステップあります。1つ、うん、まず受け取らないようにする、なるべく受け取らないようにする。で、 Gmail とか Outlook とかとかいう、あのメーラーと言われるアプリですね、それから電話会社のキャリアのメールアプリの中に迷惑メールフィルターという項目が大体あると思います。
そうね、
で、それを設定を有効にしておくということですね。
うん、
で、これで電話会社とかそのメールの会社が持っているデータベースで、
ね、うん、
で、データベースに照らし合わせて自動的に仕分けしてくれます。
うん、
うん、というのを使ってますかということですね。
使っていてもな、使ってます。
どう設定してるか分かってない
使っているけどもみたいなね、まあ、うん、もうパソコンの方なんかね難しいね、
うん、
もう来たら来たでね、もう私は振り分けてボカサッと捨ててるんですけど、キーワード設定してね、こんな名前のが来たら止めちゃったりしてますね。
あ、自分で設定もしてる、うん、
うん、
はい、それでね、大事なことは、
多分
振り分けたのをうっかりまた、はい、捨てたけどどんなんだったかなって見ないことですね、
うんうん、あ、そうそう、これいいのかなあかんのかなって、開けちゃったんだけどどうしようとかね、うん、うん、
開けた途端にもしこれがウイルスだったら、
うんうん、
ウイルスが働き始めますから、
うんうん、
そうなんです、
そうですね、開けそうね、うん、開けただけでもダメなの、
開けてダメなのですよ。見ちゃうとダメなの多いんですよ。
URL クリックしたりしなくても、添付開かなくてもダメ？
うん。そうそう。そのまんま削除する。うん、
のが一番ベストですよね、
うん。
うん。
振り分けまではやっていいけど、振り分けた後捨てちゃうということです。
うんうんうんうん。うん、
はい。それからね、いらないメールとかショートメッセージとかが来るんですけども、その特徴を言っておきます。
うん、
スマホとか、その業者とかからいろいろ来るんですけども、まず共通してるのは不安を募る。いつまでもに何々しないとこんなことになります、みたいな。不安を募る。で、
うん、
何日までですよって急がせる。
これ開けちゃったらそういうのか、そういうことが書いてたりするわけだね。
そうそうそう。まあ、
開けちゃった場合、これは。
うん、まあそうですね。開けちゃったりとか、うん、電話でかかってきたりとか、音声の。ですね、それから、あの、かかってくるところは大体、ちゃんとした企業名とか、役所名とかを言いますので、
うん、
あんまり怪しげな名前を言わないです。
うん、
で、最後の方で、メールとかだったら、クリックをさせようとする。
ああ、そうね。URL をクリックさせようとするね。うん、
一番下の欄の URL をクリックしてくださいと。リンクボタンをクリックしてくださいと。で、その文章っていうのは大体。
添付を開いてくださいとかね。
うん。ものすごく本物っぽい文章です。というのが特徴だそうです。
うん、
まあ、本物は本物っぽい文章になるんですけど、
ね、宅急便屋さんでね、
う
ん、受け取ってます、早くどうしてくださいとかね、
うん、そうです
宅急便屋さんも最近ありますね。うんうん、
でね、迷った時にね、とりあえず多少役に立ちそうなのは、うん、この URL ってどこから来たのかなとかね、
うん、
本当にそこからかなとかいうのを、Google などで検索してみろ。コピーして Google にぺちゃんと貼り付けて検索ってやるか、言われた会社の名前の正規の名前を逆に検索する、
うん、
みたいなことをやると判断の材料になります。
本当かなと思ったらですよね。まあそんなことしなくてもね、大抵ね、あ、なんかちゃうなと思ったらもうほっといておけばいいんですけど、どうしても気になる方はですね。
特にね、いつまでも何々しないと偉いことがあるとか損害が生じますよとかね。
まあもう心当たり ね、大抵ないでしょうから、そうね。
まあそう言われるとね、ちょっと調べてみたくなるんで、言った通りにせずに、まずは、どっかで検索かけてみて、そしたら危ないよとかの出てますから、危ないところは、はい、ということです。あとは音声電話で知らない番号からかかってくる、知らない番号とかから多いのが海外からかかってくる。
もうこれなんか結構わかりやすいですね、視覚障害者でもね、ボイスオーバーなんかつけてると電話番号表示されるんですけど、プラス、81から始まってたらね、まあ日本やなっていうふうになるんですけど、
ね、
なんか01
だった
りね。01だった
らアメリカですね。
とか、まあ海外、プラス81ではなかったら、あ、海外だね。で、海外からかかってくる予定のある方はね、あれやけども、ね、まあ普通あんまりね、電話っていうのないかもしれんので、
まあ私も今は出ないですね。昔だったら仕事上ね、あり得たのでね、ちゃうんですけどね。はい。ということです。で、
もう、ああ、そんなの聞かずにすぐちょんちょんってして、出ちゃったわって言って、その場合はもう切っちゃうことですね、すぐにね。
一旦切るが原則。
もうすぐ切る。
で、気になったらその、ウェブで、用事があったらまたかけてくると思ったらいいんですね。
そう。用事があればかけてくるんやから、もうほっとけばいいんですよ、切ってね。
そっか、ウェブで一回切ってから検索をかける。
気になる方はね。
それからあとなんか話が始まってしまってどうかなと思うとき、すいません、この電話自動的に録音しておりますって伝えると。
まあそう言ってもね、向こうね、外人やから意味わかんないでしょうけどね。はい、
いや日本語で来るんじゃない。
いや多分ね、テープですね、あれね。
ああそうか。それはもうどうしようもないね。
なんか人やなと思ったらね、なんか俺やとかね、もうそっち側系のね、俺俺とかね、お母さんとかね、そういう系でかけてくるやつはちょっと録音するよとかね、言ったらね、そっか、まあまあまあまあ、もうなんか、どうやろうと思ったらちょっと録音しとくねって言うとかですね、
要は録音させていただいておりますっていう宣言すると、犯罪グループの場合は大概すぐ切るみたいですね。証拠になるから。ということだそうです。まあ私調べたところではこのぐらいかなと思うんですけどね。誰か被害に遭った方とか誰かいます？
いや、ないですけど、やっぱりよく聞くし、そういう電話はかかってきて、私も急いでる時なんかパパッと取っちゃうこともあるし、まあ外国だったら、あ、取ってしまったと思ってすぐ切るとかね。そんなこともあるし、まあ私はもう恐ろしく迷惑メールがね、アマゾンらしきところからいっぱい届くんですけど、まあそれはね、検索でもうフィルターかけたりして、もう届かないようにしてたりとかね、まあいろんなことをしていますが、
フィルターかけるというのはメールでルールをつけるとかいうあれですね。
そうですね。
で、これは迷惑メールだとチェックを入れると。
そうとかね、ゴミ箱にすぐ入るようにするとかね、なんかしてますね。
まあ皆さんもされてるとは思うんですけど、
どうだろうとか、ね、
やってない方もいるかもしれないですね、うん。結構いるかもしれませんね。
どうかな、うん、うん。
で、私、
怪しいな。うん。
怪しいなって何ですか？
はい。でね、これね、どうしようとかね、自分で判断できなかったら、消費者センターというのがありますので、いろんな各市にね、消費者センターっていうのがありますし、電話番号ね、184いやよですね、そこに電話して、どうしたらいいのかなっていうふうにね、尋ねてみられてもいいと思いますね。
そう、
消費者センターね、行ってね、ここ、電話番号とかね、メールとか見せて、これ、こんなの取ってしまったんだけど、どうしようみたいなことね、相談されてもいいでしょうし、じゃあちょっとね、自分の中でもすっきりされるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
うん、はい。
そういうことですね。まあ私に関係ないわとおっしゃってる方も、一回かかり始めると続けてきますからね。今まで関係なかったっていう人もね。
やっぱり向こうね、掴んじゃうので。う
ん、なんかメール、アドレスかなんか出回ってるんでしょうね。
うん。で、間違えてもしてはいけないのは、かけ直す。メールをして問い合わせるっていうことはもう絶対しないということですね。うん、メールでこれってどういう意味ですかとかね、それ書いてある電話番号に問い合わせたりはしないっていうことですね、
うん、
それは絶対してはいけないことですね、はい、
ということで、はい、皆さんもご用心あれかな、
うん、
ちゃんと対応をしておきましょう、できることは、
うん、
ということでございました。はい、
うん、まあ若いね、
まあ、若い、中学生に向かって若いねてんだけどいいね若い人、うん、
ね、もう今どこにいてるのっていうぐらいね、ちょっと来週は普通に大阪にいるはずよ。
あ、そうなんですか、
うん、その次はね、うん、横浜に行きたいな。
え、落ち着かん人やな
ちょっとね、いろんな兼ね合いがありまして、遊んでるわけでもあるんだけどねその前にライトハウス店がありますね。
そうね、
ね、皆さんお会いしましょう。
しっかり仕事して、
うん
うん、
そう
で資金を貯めて
そう、まあね、しっかりしがってまあ、はい、しっかり仕事をしたからといってと言おうと思ったんですけど、いや、そんなことない。仕事はしっかりするのだ。
はい、
はい、皆様ぜひぜひライトハウス店でお会いしましょうね。
そうですね。はい。
はい、で、来週はゲスト行ってたのかな、どうしようのかな。
まあ未定ですね、来週は。
はい、ちょっと考えようかな。ちょっと呼びたい方はね、いっぱいいてるんですけどね、ちょっとどうかな、間に合うかな、頑張ろう。
はい。
はい、
ということで。
うん、
まあいいシーズンになりましたから。
そうですね、お祭りですね、うん、秋祭りの季節ですね。
うん、あ、そうか、そうか、
うん、今日もね、長浜で長浜すごい大きいお祭りがね、4月にやってるっていうことだったんですけど、うちの近所、西淀川区でもね、この間の日曜日に西淀祭りって言って雨だったのね、朝から、
うん、
朝から雨やったんやけど、7時からなんだっけ、岸和田でやってるの、おみこしじゃなくてなんだっけ、だんじり、
うんうんうん、
西淀川区にもね、だんじりがあるらしくて、そうそうそう、
全国の皆さん知らないかもしれませんけども、うん、関西だけじゃなくて瀬戸内海ずっと、愛媛県までだんじりあるんですよ、うん、
はい、うん、でそれの団地ね、雨でそれが全員集合みたいなことをする予定だったんだけど、雨で中止すんのかなと思ってた。朝の7時からもうめっちゃ雨降ってる中ね、聞こえてきたわ、すごいね、みんな頑張ってるね、うん、秋祭りも楽しく頑張っていきましょう、うん、そんな水筒ごとちゃん頑張ってね、ありがとうございます、あ、ちゃうなはい、秋祭りもね、みんなすごい盛り上げてくれて、もう楽しい気分、ウキウキです、はい、皆さんもね、ということで、秋を楽しんでください。
はい、今週はこの辺で失礼しましょうか。
はい。
はい。ありがとうございました。
また来週。さよなら。